ローカル京都木曜日、サガネッチこと佐賀根幸子がお届けしております。さあ、ここからは生き生き帰宅情報コーナー、帰宅からの情報を素敵なゲストをお迎えしてお話伺っているコーナーです。今日も素敵なナイスガイ3名に来ていただきました。ガッツポーズが出てますね。では自己紹介をお願いします。
はい、洛北農業クラブ会長玉田義弘と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
洛北農業クラブ副会長をしています高橋一生と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
会計の樋口武弘です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。洛北農業クラブの3名の皆さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。はい、今日まず、洛北農業クラブの方のお話も伺いたいんですが、まずはなんかイベントがあるということですので、こちらのご紹介をしていただきたいと思います。
はい、
何があるんですか。
はい、来月の7月4日木曜日なんですけれども、
はい、
場所は MK タクシー上賀茂営業所にて、
はい、
京都市北区農林産物共進会というのがありまして、うん、それの宣伝に寄せていただきました。
はい、ありがとうございます。京都市北区農林産物共進会、
はい
はい、これはどういうものなんですか。
高
橋さん、はい、お願いします。はい、高橋さん、高橋一生さん
ですね。はい、そうですね、はい、名前と現実は全然違いますが、
素敵ですよ。はい、お願いします。
そうですね、まあ主に、京都市の農家さんが作らはった野菜を、品評会をしたり、売ったりするっていう形ですね。
これはどなたでも買いに行ったりすることはできるんですか。
そうですね、全員、別にそんな決まったことはない、全員買いに行ったりすることはできます。
関係者の方じゃなくても一般の方でも大丈夫、
はい、ということですね。全然大丈夫です。
どういったものが展示販売されてるんですか。
そうですね、だいたい今ではトマト、キュウリ、カモナス、千両ナスなどですね、他にもそう、何がありますかね、あと、インゲン豆やったりかぼちゃ、玉ねぎ、枝豆、そうですね、ほぼ夏野菜全般もあれば、ちょっと時期がずれるものもありますけど、大根とか人参、すぐきとか、そうですね、しば漬け、米やジャムみたいなのも出してはる人もやはりますね。
なるほど。じゃあそのお野菜だけではなくて、そこから作るお漬物だったりとかっていうことですかね。だからジャムだったりとかっていう加工品も出されてたりするわけですね。
そうですね。
そうなんだ。高橋さんのおすすめは何ですか。
うちはもう上賀茂なので、カモナスや、そうですね、あと言うとなんやろ、トマトとかもうちはもう本当に力を入れてやってますね、夏野菜を。
他のトマトとは違うんですか。
そうですね、やっぱり、甘いトマトといいますか、フルーツトマトみたいな感じな。そうですね、はい、
そう、私の子供の頃はトマトっていうと本当に大きくて野菜っていう味のするトマトだったような気がするんですけど、今は本当に果物みたいに甘いトマトもたくさん出ていますよね。
そうですね、
そうですね、はい、この展示販売と何かこちらの今この資料の方見せていただくと、褒章授与式って書いてあるんですが、何かこういう賞に表彰されたりということもあるんですか。
あります。
はい。じゃあ樋口さんお願いします。
農家が、
はい、
丹精込めて作った野菜を、
はい、
どう言ったらいいんやろ、
どなたかがこう
審査してくれる、
はい、
京大の元先生が、
そういう専門家の先生が審査をされるんですか。そうそうそう、これ毎年じゃあこういう品評があるんですね。
今回は北区だけなんですよ。京都の北区だけ、はい、
北区だけでそういうのがあって、はい、表彰されるのがちょっとドキドキですね。まだ分かんないですね。
樋口さんの常連さんやから。
あ、そうなんですか。
はい、毎回ドキドキしてます。
あ、そうなんですね。じゃあ、ま、毎回じゃあ表彰されてらっしゃるんですね。
いや、されるか分からへんからドキドキしてるんです。
なるほど。あ、そうなんですね。それはなんだろう、そのお野菜も買ったりすることはできるんですか。
はい、
そ
うですね。あれ
審査が終わってから、
そうそうそう、
審査が終わってから買うことができる。へえ。じゃあちょっとなんだろう、いつも食べてるあのお茄子だったりトマトだったりするんだけど、これはちょっと表彰されたものとかも分かるわけですか。
分かります。
分かるんですね。
金賞銀賞銅賞と札がついてるんで。
へー。
まあ、それによって値段はちょっと変わるんですけど、
はいはい。
まあ、でも各農家さんが丹精込めて作らはった野菜がいっぱい並んでるんで、
はい、
一回来てもらって見てもらって買ってもらったらすごい値打ちはあります。
そうですよね。いや、もちろんその表彰されたお野菜は素晴らしいんでしょうけれど、皆さん丹精込めてらっしゃるでしょうし、あ、私はこっちが好きとか、うちの家族はこれが好きとか、もしかしたらあるかもしれないですね。はい、へえ、そうなんだ。なんかなかなかそういう作り手さんがどんな方とかっていうのがわからないまま私たちっていつも買ってますけど、うん、なんかちょっとそういう作り手の方の様子もわかるような、うん、そんなところになるんでしょうかね。へえ、わ、いいですね。そういう直売もあって、そういう表彰されたとかされてないとか、なんかいろんな野菜があったりとかっていうことがあるようです。これは入場料は必要ですか。
無料です。
あ、太っ腹。入場料無料です。
ただエコバッグをご持参ください
と。なるほど。もうね、はい、今でもどこ行くのも大体エコバッグ ね皆さん持っていらっしゃるでしょうしね。じゃあちょっと大きめのエコバッグを ね、はい、ちょっと余分に持っていただく方がいいでしょうかね。はいはい。こちら開催されるのが7月の4日の木曜日ということですので、はい、来週の木曜日になるのかな。
そうですね。
はい。午後2時から午後3時45分ですね。はい、直売コーナーが10時朝10時から開店されている、はい、ということ
だそうです。これが僕たち洛北農業クラブが、うん、まあ23人いるんですけれども、
はい、
まあ、そのメンバーが、野菜を持ってきて持ち寄って、はい、まあ、即売の講習ではないですけど、まあ、体験して、
はい、
でみんなで育てた枝豆、
はい、
こちらがまあ一応目玉商品という形で販売させてもらいます。
へえ、はい、取れたての枝豆。
そうです、
そうです、そうです。
取れたての枝豆美味しいんですよね。
枝豆はね時間との戦い、
ね、そうね。なんかちらっと聞いたことがあって、新鮮なのと全然違うんですってね。じゃ あちょっと朝10時に皆さん
10時から、はいはい、販売開始します、はい、
それめがけて、
はい、
お越しいただいて、ぜひ枝豆をですねゲットしていただきたいですね。はい、はい、MK タクシーの上賀茂営業所特設会場となっておりますので、はい、ぜひこちらの方にお越しください。ね、アクセス公共交通機関ですと、地下鉄北大路駅から市バスに乗っていただいて1号か37号系統で、西賀茂車庫前で降りていただくと歩いて7分ほど、ね、分かりやすいですよね。遠くからも見えてますしね。
はい、
ぜひこちらの方にお越しいただきたいと思います。はい、そしてですよ、今日お越しいただいた3名様は洛北農業クラブということになっているんですけど、はい、さっきからねちらちらとお名前は出てるんですけど、これはどういった集まりなんですか。
これは40歳以下の、まあ、若手農業の、まあ携わっている子が、まあ、はい、集まって、そういう洛北農業クラブという形で今年で創立53週3年目ですかね。
あ、歴史ありますね。
はい
はい、53年間やってらっしゃって、その上限が40歳までっていうこと、はい、っていうことはもう世代交代がどんどんしているっていうことですね。
は
い、
みんなもう今日来てるみんなはもう親父から変わったっていう。
そうです。
なるほど。お父様方も農家さんで、はい、っていうことなんですね。あ、じゃあ代々農家さんの方とかもいらっしゃるっていうことですよね。へえ。あ、どうなんですかね、そのお父様の時代の農業と今はちょっと変わってきたりとかしていますか。
まあ徐々には変わってるけど、まあ、そんなに大きく変わってるってことはないですね。
うーん、そうなんですね。でも今ね、天候がすごく変わってきてますよね。今年なんかはもうやっと梅雨に入りましたし、去年は梅雨が短かったのかな。
そうですね、
ですよね。台風も大きいのがなんか次々来たりとかしますけど、そのあたりはどうなんでしょうね。昔の通りではちょっと変わってきてますよね。
ね、違いますね、はあ、確実に。
そうですよね、はい、その農業って天候とやっぱりすごく密接に関わりがあるのかなって思うんですけど、はい、ああいうなんていうんですか、私全然わからないのでごめんなさいね、ビニールハウスとかあるじゃないですか、うんうん、はい、あの中で温度管理をしているとしてもやっぱりこういう自然の天候の影響っていうのはすごく大きいんですか、うん、
湿度とかがね、あ、関係もしてきますし。
なるほどね。
日照時間とか。
あ、日照時間か、はい、そうかそうか。じゃあお父様の代のものを受け継ぐとしても同じやり方をしてたんではダメっていうことでしょうかね。
ですね。
あ、そうなんですね。そういう勉強会とかもされるんですか。
もう随時、はい、例会という形で、うん、はい、もうみんなで意見出し合って、はいはい、切磋琢磨して頑張ってます。
あ、そうなんですね。はい、助け合われることとかも多いんでしょうかね。
そうですね、台風被害で、ね、ビニールハウスが潰れたとか、まあ、そういう時にはみんな寄って修繕補修したり、
はい、
そういうことをしてます。
そうなんですね、はい、いやもうそういう時にはやっぱりね、お仲間がいらっしゃるのは違うでしょう ね、たった一人で、ね、孤軍奮闘ではできませんもんね。そうなんだ。いや、洛北農業クラブさんとしてはこれからどんな風に会をしていきたいとか、そういうことはあるんですか。みんな、お前が喋れお前が喋れみたいな感じになってますけど、
でしょうね。
まあ、みんなで助け合ってこれからもっていう感じなんでしょうかね。農業をそういうふうに継がれる若い方っていうのは全体に見てどうなんですか、うん、少なくなってきたって
聞いてると思いますよ。
聞きますよね。
でも北区の方は、はい、その特産品が、ね、たくさんあるので、夏はその夏野菜、
はい、
で冬はすぐき漬けとか、そうやし、わりかしそう世代はちゃんと受け継がれていってると思います。
そう、今日来てくださってる3人さんの玉田さんも、はい、高橋さんも樋口さんもお父様を継がれたということなんですね、
はい、
も
う、そうです。
子供の頃からそんな風に思ってらっしゃいました。
ね、いや全然
全然やっぱりそうは、
あ、はい、まず農家っていうの嫌やったですね。
嫌でした。
そうなんだ、うん、へ、
ちょっと恥ずかしい。
あ、そうなんですか。何に憧れてたとかあるんですか。
何、サッカー選手。
あ、サッカー選手。あ、でも子供の頃ってね、サッカー選手だったり野球選手だったり、ね、スポーツになんかね、スポーツ選手になりたかったりしますもんね、うん、それで農家になろうと思われたのは何かきっかけがあったんですか。
まあ、もうその流れ的にも、はい、
ですよね、
やっぱりやらないとっていう感じ。
やりなさい的な感じ。
やりなさい的な感じ。
そうですね、それが一番やね。
あ、そうなんですね、はい、実際にやってみられてどうですか。
楽しいです。
楽しいです ね、
ですね。
そこ大きい声に出てポソッと、
ね、楽しいです。
あ、そうなんですか、はい、一番の楽しさって何ですか。
それはもう初めて収穫するときやな。違う。
そうですね、確かにそれは思いましたね。
野菜嫌いの子供が、
あ、それある、
はい、
あ、
食べれるようになったり。
あ、それある。
あ、それはある。今まで嫌いって言ってたのに自分たちの作った野菜は食べてくれるとか、それは嬉しいですね。そうか、
お客さんが美味しい言ってくれるのがいいな。
それが一番ですね、本当に。
そうなんですね、なるほど。やっぱりね、美味しく食べてもらえるのが嬉しいですよ ね、はい。まあ、そんな風に丹精込めて洛北農業クラブの皆さん、そして他のね、今度はお父様世代の皆様も、作られた野菜、今度は この聞いてくださっているリスナーの皆さんも買うことできますので、うん、ぜひお越しになってください。京都市北区農林産物共進会ですね、はいはい、じゃあもう一度これいつあるかご紹介お願いできますか、
はいはい、来月の7月4日木曜日、場所は、MK タクシー上賀茂営業所で、はい、10時からですね、
はい
はい、朝の10時から、野菜の方を販売しております。で、午後2時30分から、共進会、まあ、展示したやつの即売会もありますので、はい、エコバッグ持ってお越しください、
はいはい、ぜひ皆さんのエコバッグ2つぐらい2つか3つぐらい持って、は
い、
ぜひお越しになってください。は
い、
今日は貴重な話をどうもありがとうございました。はい、また遊びにいらしてください。
はい、ぜひ、
はい、ぜひありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ゲストにお越しいただきましたのは洛北農業クラブ会長の玉田義弘さん、副会長の高橋一生さん、会計の樋口武弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。